皆さんこんにちは。社会的健康戦略研究所食育部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます社会的健康戦略研究所で理事をしております渡辺武智です。よろしくお願いします。本日は事業者ユニットで研究員をしている株式会社日立システムズの川上正樹さんにお越しいただきました。川上さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では川上さん、早速ですけれども、まず日立システムズさん、こちらのはどんな会社なんでしょうか。
はい、日立システムズはですね、名前の通り、システムズという名前の通りですね、はい、IT の開発運用保守を手掛けている会社でございます。
はい、川上さんはこの日立システムズさんの中でどういった立場でどんなことをされているんでしょうか。
はい、私は、営業をやらせていただいております。で、私が所属する部署がですね、健康関連の商材、ソリューションを販売する部署に所属しておりまして、健康経営を支援するようなソリューションの販売を行っていくのが私のミッションでございます。
はい、ありがとうございます。川上さんはなんでこの健康関連に関わるようになったんですか？
私、10年ほど前に、まだ日立システムズに転籍する前に、10年ほど前、日立製作所のですね、新規事業検討の部署に、在籍してました。
はい。
で、その部署に配属された時にですね、新規ビジネスを検討せよという指示が降りてきました。はい、もうその指示しかなかったんです。
はい。
これで、新規事業を検討するにあたって、どんなことをやろうかということで、いろいろ考えて、健康をビジネスにできないかなと考え始めたのが、まずスタートでございます。
すいません、ちょっとそこまでの質問なんですけども、その新規ビジネスを考えなさいの中では、健康以外も含めて自由度があったんですか？
ありました。
ほう。
それこそ自動車に車載のコンピューターから運転情報を引き出して保険に適用する、まだその時代まだなかったんですよね、うんうん、10年前にまだそういう保険がなかったんですけど、
うんうんうん、
そういったものを検討するだとか、
うん、
鉱山の機械を自動運転させるビジネスだとか、
鉱山
穴掘ったりする鉱山ですね、
あ、
鉱山のいろんな機材があると思うんですけど、
はいはいはい、
あれを自動で運転させて、かつそこからログを取って、稼働してる機械、稼働してない機械の無駄を省こうとかですね、そういったビジネスを検討するだとか、
はい、
何でもいいから考えなさいっていうのがミッションだったんですよ。
へ
ー、はい、で、私は、いろいろ考えた挙句、健康をテーマにしようというふうにスタートしたのがきっかけでございます。
なぜそんなにいろいろある中で健康に行ったんですか？
まずですね、私が入社してから体重がものすごく増加して不健康になったんですね。
はい。
あとですね、当時震災があった直後だったんです。
おー、はい。
東日本大震災があった後で東北地方の町を活性化させるために、
うん、
町に対して健康になりましょうっていう街を作りましょうっていうのが結構あちこちで起きたんですね。
ありましたね。
はい、
うんうんうん、
でそれがビジネスになるんじゃないかということで取り掛かったっていうのが2つ目の理由です。
ありがとうございます。今もう日立システムズさんではもうサービスとして提供されてるんでしたっけ？
今まさにサービス化一歩手前、
うんうん、
この C56 の第1クォーター中にサービス化をしてローンチする予定でございます。
ではその日立製作所さんの時から今の日立システムズさんにお移りされてのこの10年間いろいろこう検討してきたものっていうのが、まあ、やっとこう公の場にこう広められる、そんなタイミングになってきたと。
そうですね特に日立製作所においては我々のソリューションの元となるようなものを使って実証を何度か繰り返していただきました。そこで得た知見をベースにソリューションへ反映させてより良いものにしていこうとしていくことができたと思っています。
まあ、かれこれ5、6年以上前ですかね。その辺からベースとなる部分の作るところっていうのは、私の方も少なからずご協力させていただいたんですけども、じゃあそういったものがかなりバージョンアップできているという感じですかね。
ありがとうございます。渡辺さんにいろいろと お知恵を借りたり、いろいろとご支援いただいて、もうかれこれ7、8年経つと思ってます。もう
そんな経ちましたか、はい、失礼しました、はい。
その当時にいただいた知見が相当盛り込まれているアプリになりましたので、皆さんに楽しく使ってもらえるものに一応なったかなと思ってますが、こういうものは完成形がないと思ってまして、
はい、
これからもどんどんどんどんバージョンアップをしていかなきゃいけないだろうな、うん、と思ってます。
ああ、じゃあそれはどのぐらいバージョンアップしたのか、まあ、非常に楽しみなんで、ぜひリリースの際には使わせてください。
はい、よろしくお願いします、はいはい、
ありがとうございます。そのアプリってのはどんなものになるんですか？
基本は活動量ですね。人間の活動量を測定するアプリにしています。で、活動量の中でも歩行、中強度運動、あと睡眠ですね、
うん、
この3つは測定して計測をして分析をするというものになっています、
うん、
で、我々のアプリの中には中野城研究ってご存知ですかね。東京都健康長寿医療センター研究所の青柳仁先生の知見を使わせていただいておりまして、はい、うん、歩数だけでなく歩いている中に中強度、汗をかくぐらいの運動をある程度一定以上入れることによって疾病の予防につながるという研究がありまして、
うん、
その知見をアプリの中に入れさせていただきます、
はい、
でそれでどれぐらい自分が疾病の予防につながっている運動できているかなっていうのを確認いただくことができるのと、あと睡眠に関しましては日立製作所の中央研究所の技術を使ってまして、睡眠のすやすや度ですね、どれだけ深い眠りが取れたかできたか、うん、計測するということができるアプリになってます。ただそれだけではなくて、快眠プログラムというものと在宅勤務における生活習慣リズム機能というものと、あとダイエットプログラム機能というのを今3種類ほど用意していまして、
はい、
快眠プログラムは自分が快眠になれるための日々の行動がちゃんとできているか、
うん、
在宅勤務においてもリズムの整った生活ができているか、
うん、
あとはダイエットができるようにダイエットつながるような行動ができているかっていう生活のリズムを整えるっていうプログラムを入れています。これはまさしく渡辺さんの方からいただいた知見をベースに作ったプログラムを3本ほど用意してまして、活動量だけでなくて自分の生活リズムがちゃんと測れてるかな、ちゃんと生活リズムが取れてるかな、生活リズムよく生活できてるかなっていうことも一応測れるというか、そういったリズムを整えることができる、アプリになっています。で、あとですね、一応 AI とは言いませんけど、 AI まではまだ言ってないんですけど、リコメンド機能がありまして、どれだけの活動量、どれだけの睡眠、その人に合ったアドバイスが出るようになってます、うん、一応1万数千通りのアドバイスができるようになってまして、自分が日頃の活動からもう少しどうした方がいいよとかですね、もっとこういうことしてみたらどうっていうことをリコメンドしてくれる機能というものを入れているものでございます。
はい、ありがとうございます。結構モリモリな内容になってるんですね。
そうですね、でもこれでも、うん、まあ、簡単に言うと個人、従業員個人の方々がちゃんと使っていただけるかどうかっていうのはまだまだ心配なところが多々ありまして、もっともっとですね、魅力のある楽しみのあるような仕掛けだとかをこれからも作っていかなきゃいけないかなと思ってます、
うん、はい、ありがとうございます。まあね、やっぱり10年間もね練ってくれば、まあ結構なねものになっているのかなと思うんで、まあ期待感もこう持てるなと思ったんですけども、まあ、その個別に見ていくと、まあ、歩行を見ましょうとか睡眠見ましょう、まあ、そういったところからアドバイスしましょうっていう話は、まあ、一般的にあるって言えばあるような話でもあると思うんですよね、まあ、そういうサービスをしている会社さんもここ 数年の間では、まあ、たくさん出てきているのかなと思うんですけども、まあ、その中でも、この日立システムさんの健康経営支援サービス、まあ、こちらの独自性というか、特徴というか、その辺は川上さんから見てどの辺になるんですか？
はい。アプリ自身には、特段のと言っちゃなんなんですが、特殊な機能というのは、それほど用意したつもりはございません。僕らは、我々がやりたいのは、このデータを企業として、このアプリを企業の従業員に使っていただいて、その企業として蓄積したデータを、組織の分析をして、私たちはアドバイスを差し上げるっていうのが、一つのビジネスだと思ってます。要するに、組織ごと、あなたの組織の元気度は、あなたの組織としての活性度は、というようなところを私たちは分析して、レポートしてあげます。で、レポートして、もう少しこういうことしてみたらどうでしょうか。組織のためにはもう少しこうしたらどうでしょうかっていうような、組織を活性化したり、組織を元気よくするという分析を僕らはさせていただいて、それをコンサルテーションするというところが、我々の商売のミソの一つだと思っています。なので、アプリを使ってくださいっていうビジネスではなくて、そこから得たデータで、企業の組織としての分析を行って、コンサルテーションしてあげるっていうのが、我々の特徴の一つ。で、もう一つは、これは、コンケア社さん、株式会社コンケア社さんというところから、ご提供いただいてるんですけども、メンタルの部分もですね、一応サポートするようにしています。ということで、組織の分析の中にもメンタルの分析も入れていまして、このままですともう少しメンタルに配慮した方がいいですよとかですね。そういったところまで支援するというのが我々の特徴かなと思います。まあ、簡単に言うと、個人のツールというよりも組織でどう使ってもらって、組織として元気になってもらうというところが一つのミソかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。最初にね、お話しいただいたアプリの特徴からだと、ちょっと見えない部分としては、やっぱりその企業にどう貢献するかってことですよね。
そう
まあ、
です。
企業としても、まあ、それを使うことで、自分たちの従業員がどうあってほしいかっていうところ、まあ、そこの目的を達成するお手伝いをするっていうのが、川上さんたちのチームのミッションだと。そういうことですかね。
そういうことであります。
はい、ありがとうございます。今、日立グループさんの中ではいろいろ実証されてるってお話だったんですけども、今どんなことが見えてきてるんですか？
一応ですね、日立製作所でのにおける実証は一旦終わりました。終わりまして、一応今は本番採用に向けて動き出しています。で、実証で分かってきたことは、まずこのアプリを使っていただくことによって、従業員の健康意識が変わりました。健康意識が格段に良くなってきてるっていうのが一つ言えるようになりました。で、健康意識が変わることによって、皆さん意識して歩いてくれるんですね。で、それによって活動量が増えてきてます。ただ、今のコロナ禍の状態なので、格段に上がるってことはさすがにないんですが、今までの歩数を維持以上、少しずつ緩やかですけども、活動量が増えてるっていうのが見えてきました。で、活動量が増えるとですね、今度は、睡眠に効いてくるんですね。運動するようになるから、眠りが良くなる。すやすや度が上昇してきてる。っていうのが見えてきました。すやすや度が上がってくる。今度、すやすや度が上がってくるという、上がってきたことによって、プレゼンティズムが改善してきた。っていうのが見えてきました。ですので、実証私たちやらせていただいてですね、プレゼンティズムに結構大きく効くんだな、この取り組みは効いてるんだなっていうのがよく分かってきました。
はい、ありがとうございます。あと、その辺で言うと、こう、企業に対しての評価とかっていうのも、その実証の中でもやられてるんですか？
で、部署ごとのレポートを提出させていただいて、その部署部署の特色をですね、お出しするとともに、もう少し歩かせなきゃいけないんだなというところまで、いろんな部署の方、実証に参加いただいた部署の方々へはフィードバックして評価をさせていただいております。
じゃあ、それがまた次のフェーズに行くみたいな、そんな段階。
そうです。そうで す。
はい、わかりました。じゃあ、ちょっとその辺もね、どんなふうに変わっていくか楽しみだなと思うんで、また改めて教えてください。
はい。
はい。ちょっと最後になるんですけども、川上さん個人としては、この取り組み、さらにどんなチャレンジしていこうかなとか、思いやったら教えてください。
やっぱりですね、健康経営なので、企業の経営に貢献できるというところを明らかにしたいと思ってます。 はい、そこに踏み込まないと健康経営にならないだろうなと思っていまして、まだ道半ば途中だと思ってます。これは日立製作所の実証をやっている人たちとも同じ話をしているんですけども、業績にちゃんと寄与できたというところまで追いかけましょうという話をさせてもらってます、
うんうん、
で、そこをどうやって明らかにしていくのかなっていうのはまだ課題だと思ってます。一つはその検診結果が良くなったとか医療費が良くなったっていうところも、まあこれからそれはもう少し明らかにしていくんですが、それプラスアルファで業績、企業の経営にちゃんと資するんだよというところをちゃんと評価できるようにしていかなきゃいけないだろうなというのがこれからの僕たちの取り組みかなと思ってます。
わかりました。じゃあその辺もね、できると多くのね企業がせっかく健康経営に取り組むならっていうところでね、かなり助かるなと思うんで、ぜひぜひね、諦めずにどんどんチャレンジしていただけるといいかなと思います。また見えてきたらね、ぜひ共有の方をお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ本日は株式会社日立システムズの川上正樹さんにいろいろとお話をお伺いいたしました。川上さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。